さて、これから私たちはいつものように神様の言葉である聖書から一緒に学んでいきたいと思うわけですけれども、その前に今日はまず考えてほしい質問があります。これまで皆さんがもらってきたクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものはどんなものだったでしょう。何か考えました？では次、一番驚いたものはどんなものだったでしょう。考えました？じゃあ、まあ一応一番がっかりしたものはどんなものだったでしょう。まあないかもしれません。おそらく今それぞれの頭にいろんな答えが浮かんでいるんじゃないかと思いますけれども、ぜひ後でこっそり教えてください。じゃあ最後にもう一個だけ質問です。皆さんはそのプレゼントが自分にとって嬉しいって驚いた、そのようにして感じたわけですけれども、そのようなものだとどのタイミングで皆さんはそれに最初気づいたでしょう。おそらくこれはみんな同じではないかと思います。それは私たち自身がプレゼントを開けて、そしてその中身を見た時ですよね。たとえどんなに綺麗なラッピングがされていたとしても、私たちはそれだけでは中に何が入っているのかはよく分かりません。たとえどんなにプレゼントを手に取ってみて必死に中身を当てようって、そのようにして目を凝らしたとしても、周りをしっかりと包装されているのであれば私たちには全然わからないわけです。当たり前のように聞こえるかもしれませんけれども、でもそうですよね。プレゼントは周りのラッピングというものを剥がして実際に開けて初めてそれがどんなものなのかを知ることができます。だからこそもらった、もしも私たちがもらったプレゼントが包装されているのであれば、私たちはそれをそのままただぼーっと眺めていたり、外側だけで一生懸命に中に何が入ってるんだろうかと推測するようなことをしないわけです。でも皆さん、残念ながら私たちは普段そんなことしないでしょう。でも時にこんな態度を取っているようなことがあったりします。実際の中身に目を留めることなく、外側だけであたかも中身のものを理解したとそう満足してしまうことがあったりします。一体何に対してかって、それは神様が与えてくださった最高の贈り物に対してです。救い主イエス・キリストに対してです。どうでしょう、少し自分のこととして考えてみてください。特にこのクリスマスシーズン、私たちはいろいろな場面において救い主の誕生を覚えるような、そんな賛美を歌ったり御言葉を見ることもあります。これまでに何度も聞いたことのあるような、そのような慣れ親しんだクリスマスのストーリーを私たちは繰り返し繰り返し耳にします。するとどうなるかって、私たちは時にあまりにもよく知っている内容であるからこそ、自分がすでにその中身のすべてを知っているかのような、そう思い込んでしまうことがあったりします。そこにある本当の意味や価値というものに気づくその前に、ただ周りの包装を見て、周りのラッピングを見て、勝手に自分の意味や価値というものを判断してしまうことがあったりします。そして結果として、神様から与えてくださった、神様から与えられたその最高の贈り物というものが何か当たり前のようなものに感じることがあるわけです。与えられたものはあまりにもすごすぎるものなのに、次第に私たちは感謝に薄れ、そして心からそれを喜んでいないって、 そんな自分の状況につながることもあったりします。どうでしょう、果たして私たちは今、皆さん今イエス・キリストの誕生というものを心から喜んでいるでしょうか。救い主の誕生の知らせというのは、それぞれの心に今まさに賛美や感謝というものを溢れさせているでしょうか。もしかすればキリストの誕生というものが今最高の喜びではなく、単なる一つの出来事になっている人もいるかもしれません。また自分には何の意味もないような関係のないものだとそう思っている人もいるかもしれません。だからこそ今日この時間を通して皆さん一度一緒に改めて考えてみましょう。私たちが今日見ていくのは御箇所の五章です。御箇所の五章二節の御言葉、この御言葉自体は多くの人がもうこれまでに一度は読んだことのあるような、そんな有名な箇所の一つかと思います。ご存知の方はいると思いますけども、実際に約束の救い主が生まれるその700年前、この方がベツレヘムの町で誕生するんだというその予言がこの御箇の5章の2節には記されていたわけです。ベツレヘムで生まれるって。でも皆さんどうです、今ベツレヘムそう聞いて何も思わないかもしれません。だから改めて考えてみてください。そもそも一体なぜベツレヘムだったのでしょう。どうして救い主の誕生は他の町ではなかったんでしょう。もちろんこれには大切な意味がありました。ベツレヘムは私たちが見過ごしてはならないクリスマスに関する少なくとも重要な2つの事実というものを教えてくれています。では一体それは何だったのかを御言葉から見ていきましょう。なのでぜひ聖書をお持ちの方は御箇の五章のを開いてみてください。御箇の五章二節のところです。あまり開くことはないかもしれませんけども、ヨナの後ろナホムの前です。御箇の五章二節のところをまずお読みします。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであるって。さてまず一つ目に、ベツレヘムが明らかにしてくれる事実、それは神様は他に並ぶもののないほど偉大なお方だということです。ベツレヘムが明らかにしてくれること、それは神様は他に並ぶもののないほど偉大なお方だということです。このような方は、このような神は他にいません。比べられる存在もいません。他に並ぶものなんて一切いない。聖書の神様はそんな大いなるお方であるんだと、ベツレヘムは私たちに教えてくれるわけです。でも具体的にどういうことなのか、2節をもう一度よく見てください。このように始まっていました。2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだがって。ここで神様はベツレヘムのことをはっきりと、ユダの種族の中で最も小さいものとそう言い表していました。ある人は最も小さいものと聞けば単純に町の大きさの話を、町のサイズについて触れているのかなと思うかもしれません。でもこの言葉には実はそれ以上の意味が含まれていました。というのもこの言葉は旧約聖書を通して23回登場するんですけれども、その多くが大きさではなくて、あるものの力や威厳のなさ 弱さというものを表すのに用いられていました。大きさもあります。でもそれ以上にあるものの力や威厳、権威、そういったものがないこと、弱さというものを表すのに用いられる、それがこの言葉でした。例えばどんなふうに使われていたか、例えば第一サムエル記の9章の21節のところを見てみると、第一サムエル記の9の21にはこんなふうに書いていました。サウルは答えていった。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんかって。ここで使われていたつまらないものというのが同じ言葉になるわけです。またもう一つだけ、詩篇の119の141を見てみると、そこにはこう書いてました。私はつまらないもので蔑まれていますって。ここに出てきたつまらないが同じ言葉になるわけです。ですから皆さん、この言葉は力を持っていない弱いもののこと、小さいもののこと、もっと言うのであれば、その弱さのゆえに周りから軽く扱われるような、蔑まれるような、そんな存在のを表すものだったということです。弱いもののことでした。周りから軽く扱われる、重要視もされない、そんな蔑まれる存在のことを表す言葉だったわけです。そしてそんな言葉を神様はベツレヘムに対して使っていました。一体何を神様は言わんとしたんでしょう。それは明白でした。ベツレヘムの町というのはそれほどまでに弱く重要でない、軽く扱われるような小さな存在だったということです。小さな存在でした。だからこそ皆さん、普通に考えればそんな小さな町からイスラエルの支配者となるようなものが、約束の救い主が出ることなんて到底ありえなかったわけです。もし当時の人が誰でもそんな話を耳にしたとすれば、すぐにその耳を疑うような内容でした。ん？ベツレヘムから出るんですかって、誰がですかって、イスラエルの支配者、すいませんけども、そもそもベツレヘムってどこですかって、そういった力や名誉も持っていない、取るに足らない最も小さな町から最も優れたお方が生まれるなんて誰にも想像すらできないことだったわけです。考えられないことでした。でももしそんな町から優れたものが出るんだとしたら、何が言えると思います。それはただ他に並ぶもののない偉大な神様の御業のゆえでしかないということです。考えてみてください。偶然なものは一つとしてありません。人々が思い描きやすいような、そんな力や富にあふれた重要な場所ではありませんでした。神様は文字通り何もない場所を救い主の誕生の地として選ばれました。こうして誰も知らないようなそんな小さな町を通して、ただご自分だけが約束を成し遂げる力があるんだということを大いに示されたわけです。ベツレヘムって、それは計り知ることのできない神様の偉大さというものを私たちに教えてくれるものだったわけです。さてどうでしょう。これだけでもすごいことだと思いません？果たして私たちは今ベツレヘムに心を止めるとき、そこに明らかにされた神様の偉大さというものを覚えているでしょうか。 最も小さいその町から救い主を与えると約束されて、そんな他に並ぶもののない神様のその力というものに今驚きを覚えているでしょうか。でもね、皆さん、同時にもし私たちがここで立ち止まってしまうのであれば、私たちはまだその偉大さのすべてを目の当たりにできているとは言えないかもしれません。実を言えば、ベツレヘムは神様のすごさというものをさらに鮮明に私たちに教えてくれていました。そしてそのことをよく理解するために、少し視野を広げて考えてみましょう。今私たちはミカの5章の2節その一部分だけを見たわけですけれども、今度はミカ書の全体に目を向けてみましょう。そして皆さん、ちょっとよく考えてみてください。全体の大きなその流れの中において、この箇所が一体どんな意味を持っていたのかということ、それを考えてみてください。ただ先に言っておきます、この限られた時間の中で詳細のすべてを見て取ることはできません。なのでそれはまた別の機会にしましょう。ただ全体の流れを、文脈というのは重要なことを私たちに明らかにしてくれていたわけです。なのでぜひ聖書を持っている方はミカの1章に戻っていただいて、ミカの1章を見ていきます。大丈夫ですか。こんな言葉で1章の1節は始まっていました。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシテ人ミカにあった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻であるって記されていました。ミカという人物、このミカという人物はヨタム、アハズ、ヒゼキヤという紀元前8世紀頃に君臨していた3人の王様のもと、3人の王様の時代に活躍した一人の預言者でした。そして少し頭に入れておいてください。このミカという名前ですけれども、このミカという名前には誰が神のようであろうかという意味が含まれていました。ミカというこの名前には、誰が神のようであろうかというこの意味が含まれていました。誰が神のようであろうかって言い換えれば、神のようなものは誰もいないって、そんな名前を持つミカが他の預言者と同じように神様のからの言葉というものを大胆に人々の間で語り続けていたわけです。それがミカ書の中に書かれていることでした。では一体どんな言葉を彼は述べ伝えたんでしょうか。そのことが2節のところから見て取れます。2節のところから4節のところまで見ていただくと、こんなふうにミカは語っていました。2節、すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで商人となり、主はその聖なる宮から来て商人となる。見よ、主は見住まいをで降りてきて、地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように坂に注がれた水のようにって。ミカは聞けって、耳を傾けよって、そう人々に対して熱心に叫びかけていました。呼びかけていました。どうしてだったかって、それは恐ろしいことに、神である主が天から地上にやってこられ、そして人々の上に裁きをもたらされるからでした。そしてその裁きというのは圧倒的な力によるものでした。書いてましたよね、4節に。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂けるって。聖なる神様がもたらされるその裁き、正しい裁きというのは 厳しいものでした。それが下されるんだと、そう言ってたわけです。でも一体どうして神様はこんなにも厳しい裁きを下されるんでしょうか。単なる気まぐれでそんなことをされようとしてたんでしょうか。いえ、そうではありませんでした。五節のところを見るとこんなふうに書いてますよね。五節に、これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだって。なぜ神様が裁きを下されようとしていたのか、それはただ人々の罪の結果でした。本来であれば、この当時のイスラエルやユダの民たちは神様だけを愛して、神様の言葉にのみ従うべき、そんな存在でした。でも彼らは何をしていたかって、そんな彼らは神様を捨てていたわけです。神様に逆らって高慢になり、加えて神様以外のものを偶像を愛して、そしてそれらに自分たちの助けや喜びというものを見出していました。もちろんそんな彼らを、罪を忌み嫌っておられる神様がずっと見逃されることはありませんでした。彼らの背きの罪が正しい神様の裁きをその上にもたらすことになったわけです。ミカはその知らせを人々の間で述べ伝えていました。聞きなさいって。神様の正しい裁きが、厳しい裁きがやってくるって。でも皆さん、ここで興味深いことがあります。それはこの神様の厳しい裁き、神様の裁きというものが、ただその厳しさだけのものではなかったということです。そうじゃなくて、この裁きというのは同時に人々に対してあることを示すものでもありました。何かを示してたわけです。一体どういうことなのかって、続きを見ていってください。そうすると、一章を読んでいくと、10節のところからこんな言葉が出てきますよね。10節11節、10節、ガテで告げるな、激しくな、極めくな、ベテレアフラで塵の中に転び回れ、シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、ツァナンに住む者は出てこない、ベテエツェルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取るって。何事だと思う人もいるかもしれません。この部分には皆さん何書いてました？ガテとかベテレアフラとかシャフィルといったいろいろな町の名前が挙げられていました。一体突然何のことだろうと思ったりするでしょう。でもこれは非常に大切なことを教えてくれていたわけです。何かって、皆さん、これらの町こそまさに当時の人たちが助けを見出そうとしていた、そんな場所だったわけです。イスラエルは神様を見捨てて、このような町に自分たちの力というものを求めようとしていました。でもだからこそ、よく見てください。そんな町々に対して神様が何をなされていたかって、例えばベテレアフラの町について、このベテレアフラっていう言葉ですけども、この名前ですけども、この名前には塵の家という意味がありました。塵の家って。でもそんな家に向かって主は言ったわけです。お前たちが塵の中に転び回れって。シャフィル、そんな町もありました。シャフィルというこの名前には美しいとか喜ばしいという、そんな意味がありました。美しい町の象徴だったわけです。でもそんな町に向かって主は何て言ってました？主は言うわけです。裸で恥じながら過ぎていけって。ツァナンという町がありました。ツァナンという町にはどんな意味があったか、この名前には出発するとか出るという意味がありました。出発するという意味があったわけです、この町の名前には。でもそんな町に向かって主は何て言ってました？ツァナンに住む者は出て 来ないって。神様は一体何をなされていたのか見えてきます。ここで挙げられていた町々は人々が助けや喜びを見出そうとしていた、そんな場所でした。神様を捨てて彼らは別のものを通して必要な力を得られるとそう思ってたわけです。でもそんな町に対して神様がしたこと、それはそんな町が持っている力や名誉やそういった全てのものを取り上げられていたというわけです。こうして神様ははっきりと示されました。何をかって、誰が神のようであろうかって。神に並ぶようなものは誰もいないって。神様の裁きというのはただ厳しいだけのものではありませんでした。神様の偉大さというものを人々に示すものだったわけです。でもこれで言葉は終わってはいませんでした。神様の裁きというのは人々に対するものだけではなかったわけです。それだけでなく、影響力や富を持つ有力者たちに対してもその裁きは続いています。2章を見てみると、2章の1節から今度3節のところに、そんな影響力や富を持っているような有力者たちに対しての裁きが記されています。一節こうやって続いています。ああ悪巧みを図り寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだって。本来であれば富や権力を持っているようなそのリーダーたちは神様を愛して、そして隣人を愛し、隣人の必要を満たす、そのような歩みをすべき、模範となるべき存在でした。でもそんなふうに歩んでたんでしょうか。そんなふうには歩んでいませんでした。彼らが行っていたのは全くの真逆だったわけです。なんて書いてました。彼らは夜寝る時には、寝床の上ではいつも悪に思いを巡らせていました。夜だけではありません。朝起きれば朝には喜んでそのことを実行していたわけです。一日中悪にはびこっていました。その貪欲さのゆえに彼らは人々のものを絶えず欲しがって、そしてそれを取り上げていたりもしたわけです。富を持っているリーダーたちはいつも悪巧みというものを図っていました。自分たちにはそれをすることのできる力があるんだと、そのように考えていたわけです。でもだからこそ、そんな者たちに神様が何をなされたのかって、なんて言われてました。神様はそんな者たちに対して3節で言われてました。見よって、私はこういう輩に災いを下らそうと考えているって。己の成功や富を追い求めている、そんなリーダーたちはいつも悪を策略していました。いろんな考えによってそのように悪を行い続けてたわけです。でもそんな彼らの策略も考えも、神様の考えの前では何にもなりませんでした。他の誰でもない神様が彼らを裁き、そしてそのすべてを取り上げるんだというわけです。こうして神様ははっきりと示されているわけです。何をかって、誰が神のようであろうかって。神に並ぶようなものは誰もいないって。でもそれで終わりではありませんでした。神様の裁きというのは人々や、また影響力や富を持つ有力者だけのものではなくて、 今度は国の政治的リーダー、いろんな頭に対してのものでもあったわけです。その続く3章、今度3章はこのように始まっていました。3章の1節から4節のところを見てもらうと、3章の1節のところからこう書いています。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだって。本来であれば、人々を導くその指導者たちこそ何が公正で正しいのかということ、その意味を知っているはずでした。神様の前に何が公義なのかということを彼らは知らないわけではなかったわけです。だからこそ3章の1節のところで言われてました、あなた方は公義を知っているはずではないかって。あなた方は正しいことを知ってるでしょって。でもそんな彼らがしていたことは何だったかって、そんな彼らは善を憎み、悪を愛し、弱い者たちのことを虐げていました。神様の言葉に従って正しいことを行っていくことよりも、民を食い物にして私利私欲というものを貪っていました。彼らは必死になって助けを求めるような、そんな弱い人々の叫び声にも耳を傾けようとしなかったわけです。だからこそ、そんな者たちに神様が何をなされたのか、何をなされるのかって神様言われてました。はっきりとミカを通してこう言ってたわけです。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えないって。たとえそんな者たちが叫び声を上げたとしても、私は彼らに一切答えないって。たとえ彼らが困って助けを求めたとしても、私は御顔を隠してその叫びに耳を傾けることはないんだって。弱い者たちを貪っていた弱い者たちからいろんなものを取り上げて、その者たちの叫び声を聞かなかった者たちには、神様はその者たちの叫び声さえも聞かないって。ですから、どれだけ権力や名誉を持っているような国のリーダーであったとしても、神様の前では何にもなりませんでした。他の誰でもない神様が彼らを裁き、そのすべてを無にされるんだというわけです。そしてここで気づきますよね。こうして神様はあることをはっきりと示されていたわけです。何ですか？誰が神のようであろうかって。神に並ぶようなものは誰もいないって。皆さん、預言者ミカ、誰が神のようであろうかというこの名前を持つミカは、最初から重要なメッセージを人々の間で述べ伝え続けていました。今見てきたように、当時の人たちは神様のことを捨てて別のものに自分たちの助けや力というものを見出そうとしていました。有力者や国のリーダーたちも同じです。神様を愛すんじゃなく、神様に従わず逆らい罪を犯し続けていました。まさに悪や問題というものがあちこちで横行してたわけです。でもそんな状況の中でミカは言い続けていました。聞きなさいって、耳を傾けなさいって。誰が私たちの神のような方ものでようであるでしょうかって。悪に対して必ず報いられる、その神様は全てのことを正しく裁かれますって。そして同じ神はあなた方の罪をも正しく裁きますって。 だからこそこの神に立ち返りなさいって、この神に並ぶようなものが他にいるでしょうかって。これが皆さん大まかな1章から3章の内容でした。裁きが来るんだということを教え続けてたわけです。ここまで聞いてきてどうでしょう。非常に厳しいことが確かに言われていました。ちょっと想像してみてください。これを聞いていた当時のその人々たちの様子どう思います？もちろんこのミカの言葉を耳にして何度も何度も耳にしても変わらず堅くなで神様に逆らい続けた者たちも大勢いたでしょう。でも同時に悪が横行するその中にあったとしても神様のことを恐れて神様の言葉に忠実に歩もうとした者たちはいたわけです。どう思います？そのような者たちがただ裁きのメッセージだけを聞いたとすれば間違いなく彼らは喜びを見出すことに難しさを覚えたでしょう。必ずやってくるというその裁きで全てだったとしたら、全て終わりだったとしたら容易に希望を失ってしまったでしょう。だからメッセージはここで終わってはいませんでした。神様はミカを通して裁きだけじゃなく素晴らしい将来の希望をも教えているわけです。そしてそれが皆さんまさに4章のところから記されていた内容でした。4章のところを見てみると、今度も4章の1節のところから3節のところを見てもらうと、将来の希望に関してミカはこんなふうに言っています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないって。神様ははっきりと約束されていました。これから先、やがてやってくるその終わりの日、その日には主の家の山、言い換えれば新しいエルサレムが再び建てられ、そして王である主が王座につき、すべてのものを支配するようになるって。その日にはもう国が国に剣をあげることもなく、二度と戦いのことを習う必要もないって。人々の間に完全な平和というものがもたらされるって。そんな日がやってくるんだって。主のためにはこうしてどんな時も喜びにあふれて世界のすべてを統治されるそんな偉大な主といつまでも共にいることができるというそんな最高の時が待っていました。確かにミカが言うように今は厳しい裁きというものが迫っていました。彼らは大いに苦しまなければいけませんでした。でもそれで終わりではなくてその裁きからの救いというものがまたその先の将来に素晴らしい約束が待っているんだと言われていたわけです。それが皆さん主に従順に従う者たちそんな者たちに与えられた彼らが抱き続けることのできる希望だったわけです。そしてこの将来の約束というものは裁きを目の前にしたそんな彼らのうちに一体どれほど大きな励ましや慰めというものをもたらしたでしょう。裁きは確かにやってくるって、でもそれで終わりではなく先に祝福が待っているって、それが言われていたことでした。でもね皆さんそれでもなお中にはまだ不安でこう思った者たちもいたでしょう。 神様の約束は素晴らしいって。でも本当にこの約束は成し遂げられるんだろうかって。裁きから助け出してこんなにも最高の時を本当に神様はもたらすことができるんだろうかって。私たちの神様にはそんな偉大な力があるんだろうかって、そんな問いに皆さん神様はどう答えられたと思います？一体どのようにして神様はご自身が大いなる力を持っているお方だということを明らかにされたと思います？実際には何の力もないようなこの世の有力者や王とは全く異なる存在であることをどのように示されたと思います？その答えはシンプルでした。神様はベツレヘムからイスラエルの支配者となるものを立てるんだと言われたわけです。誰にも知られていないようなそんな小さな町から、人の力では絶対にありえないようなそんな場所から、真の救い主となるものが、王となるものが現れると、そうやって神様は立てられたわけです。そのように約束されたわけで、そうして神様ははっきりと示されました。何をかって、誰が私のようであろうかって、私に並ぶようなものは誰もいないって。改めて考えてみてください。すべてのことが偶然ではありません。力や富にあふれた重要な場所を選んだのではありませんでした。神様は文字通り何もないような場所を救い主の誕生の地として選ばれました。誰にも想像できないそんな小さな町を通して、ただご自分だけが約束を成し遂げる力があるんだということを大いに示されたわけです。まさに神様こそ褒めたたえられるべき、並ぶものなど一つもない唯一の誠のお方でした。ベツレヘムって、これは計り知ることのできない神様の偉大さというものを私たちに教えてくれるものでした。これこそが明らかにされたクリスマスの重大な意味だったわけです。果たしてどうでしょう、私たちが今ベツレヘムに心を止めるとき、そこに明らかにされたその神様の偉大さというものを正しく覚えているでしょうか。最も小さな町から救い主を与えるとそう約束された、その他に並ぶもののない神様の力に、今私たちは正しい驚きや感謝というものを覚えているでしょうか。もしかすれば私たちは時にこのクリスマス、あまりにも素晴らしい贈り物にだけ目を取られて、贈り主の偉大さを忘れているかもしれません。でももしそうなのであれば、決して忘れてはいけません。私たちのような神は他にはいないということです。比べられるものも存在しません。この神様にできないことは何一つなく、昔も今も、そしてこれから先も必ず全てのことをご自分の意のままに行ってきたように、ご自分の意のままに成し遂げられるお方だということです。だからね、皆さん、私たちがベツレヘムを覚えるのであれば、そこに偉大さを見るのであれば、こんな偉大な神様に心から愛し従っていくことです。この方に正しい恐れを抱いて、ふさわしい賛美を持って歩んでいくことです。かつて詩編の著者もこのように口にしていました。詩編の86編の8節から11節のところに 詩編の86の8節から11節にこう書いています。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主はあなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て、不死を拝み、あなたの皆をあがめましょう。まことにあなたは大いなる方、苦しい技を行われる方です。あなただけが神です。主はあなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるようにって。神様は他に並ぶものなどない偉大なお方、それが一つ目にベツレヘムが明らかにしてくれるクリスマスの意味でした。そして最後にもう一つ、ベツレヘムが明らかにする事実の二つ目ですけれども、二つ目はキリストは並ぶもののないほどへりくだられたお方だということです。ベツレヘムが明らかにしてくれる二つ目のこと、それはキリストは並ぶもののないほどへりくだられたお方だということです。もう一度今日のテキストに戻ってみてください。2節の続きのところにこんなふうに書かれていました。最も小さいものだがの続き、こうあります。あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ここで用いられていた支配者という言葉ですけれども、この支配者という言葉はまさに文字通り何かを支配するとか統治するそのもののことを表していました。統治するもののことです。ですからベツレヘムで誕生すると言われていたそのキリストは、それにふさわしい力や権威というものを間違いなく持っている存在でした。でも皆さんに気づいてほしいのは、キリストは単なる支配者ではなかったということです。そうではなく、ミカはここで特に2つの説明を加えていました。キリストは単に支配するお方ではなく、特別な支配者でした。一体どんなふうにかって、まず1つ目に言えるのは、こう書いてましたよね皆さん、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るって。一つ目に言えるのは、キリストは私のために、言い換えれば神様のために働く、そんな主権者だということです。そんな選ばれた王だということです。私のためにって、思い返してみればイエス様ご自身もこの世に来てから後に繰り返し言われていました。どんなことか、ヨハネの4章の34節のところを見るとこう言ってたわけです。ヨハネの4の34のところに、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですって。また同じヨハネの6章の38節のところを見れば、同じヨハネの6の38にはこう書いていました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですって。そしてその言葉の通りに、イエス様は確かに最初から最後まで神様を喜ばせることを行い続けていました。かつて存在していたこれまでのどんな支配者たちとも違います。彼らは神様の前に罪を犯して完全に神様を喜ばすことなんて到底できませんでした。でもこのお方は神様の御心を求めることにおいて完璧であられたわけです。キリストだけがこの神様を一番に愛し、そして全てのことにおいて神様の栄光を表されました。まさにキリストは並ぶもののない、そんな支配者でした。でもそれだけじゃありません。もう一つ言えるのは、キリストはこの後何て書いてました、 支配者になるものが出るの後、その出ることは昔から永遠の昔からの定めであるって。もう一つ言えるのは、キリストは昔から永遠の昔から来られることが定まっていた、そんな主権者だということです。そんな選ばれた王だということです。昔からでした。残念ながらある人は時に勘違いしてしまうことがあったりします。人として地上に来られる前、イエス様はどこにも存在していなかったって。でも聖書はそんなことは一切述べていませんでした。例えばコロサイの1章の17節を見ても、そこには御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと言われていますし、またヨハネの1章を見てみると、ヨハネの1章の1節から2節のところにも、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、そう言われていました。イエス様は確かに赤ん坊として生まれるそのはるか前から変わらずに存在しておられた誠の神様でした。永遠の昔から神様であられるそんなお方が、神様の約束を成就するためにやって来られたわけです。決して人にはできないことも、完全な神様であり、また完全な人であるそのイエス様には成し遂げることができました。まさにキリストは並ぶもののない支配者だったわけです。他に比べることのできない、そんな偉大な力を持った救い主でした。そしてそんな圧倒的な力を持った支配者が、皆さんどこから出るって言われてました？ベツレヘムから出る、そう言われてたわけです。誰も知らない最も弱く小さなそんな町に、最も優れた方がお生まれになるんだというわけです。皆さん、一体どれほどこの方がへりくだられたのかをここに見ることができません？考えられます？永遠に変わらない誠のその神様が小さな赤ん坊として来られるだけではありません。この方は最も蔑まれるような、そんな小さな町から出られるというわけです。お城でもありませんでした。立派な屋敷でもありませんでした。何千人もの家来やしもべというものがすぐにそばにいて使えるような、そんな家でもありませんでした。ベツレヘムの町で宿屋さえ与えられず、貝場桶に寝かされたわけです。こうしてキリストは最初からご自身を低くして、人々に仕えるものとして来られたんだということを明らかにされました。私たちを罪から救うためにこの地上に来てくださったこのお方は、並ぶもののないほど偉大なお方にもかかわらず、並ぶもののないほどへりくだられたお方だったわけです。どうでしょう、果たして私たちが今ベツレヘムを覚えるときに、そこに明らかにされたキリストのへりくだりというものを正しく目を留めているでしょうか。最も小さな町に救い主として来てくださった、そんな他に並ぶもののない主のその偉大さに今感謝を、喜びを表しているでしょうか。皆さん、最も小さな町ベツレヘムは私たちにあまりにも巨大な事実を教えてくれていました。どれもが偶然ではありません。他に並ぶもののない偉大な神様はその地を自ら選ばれました。そしてそこからやってこられる救い主こそが、ご自身をへりくだらされた王の王、すべてを支配される、そんな偉大な支配者となるお方でした。だとすれば、こんな偉大な神様、こんな偉大な救い主を私たちが覚えるんだとすれば、皆さん一体私たちはどこに今喜びを見出そうとするでしょう。 一体私たちはどこに満足や慰めを見出そうとするでしょう。また何より一体どこに罪からの救いを求めようとするでしょう。間違いなく言えること、それはもし今なおここに神様以外のものを愛して堅くなに神様に逆らい続けている人がいるのであれば、歴史がはっきりと教えてくれていました。聖なる神様のその裁きというものは必ずそんなあなたのもとにもやってくるということです。でもまだ救いはあります。ですからどうか今日というこの日に、私はあなたのようなそんな罪人のためにこの地上に来てくださって、ご自分の命を十字架で捧げてくださった、そんな憐れみ深いイエス・キリストの助け、イエス・キリストに助けを求めてください。この方を自分の救い主として、また主と信じ受け入れてください。ありえないほどの犠牲を払ってくださった、そんな偉大な救い主を心から信じるのであれば、そんなあなたにも救いが与えられると、そう御言葉は約束してくれています。この方のうちに本当の喜びがあります。また最後に、兄弟姉妹の皆さん、私たちが愛している神様、この神様のようなお方は他にはいません。比べられるものも何一つとしてありません。この神様にできないことはこれまでもありませんでした。そしてこれから先も何一つとしてありません。だからこそ感謝なことだと思いません？こんな神様と共に歩むことができるわけです。そしてその真理をクリスマスは私たちに思い出させて続けてくれるわけです。最も小さなベツレヘムが、その揺るぐことのない、私たちがいつも希望を見出すことのできるその真理を、事実を、意味を教え続けてくれるわけです。だとすれば、このクリスマスのシーズン、この偉大な神様を正しく覚えて、そして感謝を持って歩み続けていきましょう。約束の救い主として来られたそのお方に心からの賛美を捧げるものとして、続けて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、私たち一人一人あなたの偉大さというものを分かっていません。どれほど私たちが小さなもので、どれほどあなたが大きな存在かということを私たちは時に軽視しています。だからこそあなたに対して正しい恐れを持つこともなく、罪を軽視し、そしてあなたを愛することにおいても欠けてしまいます。ですからどうか神様、私たち一人一人が御言葉を通して明らかにされているその神様の偉大さを、その素晴らしさをいつも心に留めて、どうしてこの神様にふさわしい態度を持って歩み続けていくことができますように。私たちがこの神様の偉大さを知れば知るほど、こんな神様が私たちのために救い主を送ってくださったという、その愛、その憐れみ、到底私たちに理解できるものではありません。でも神様、そのようにしてもあなたが御業を成してくださったことを、私たちはこのクリスマスにいつも覚えることができます。ですからどうか私たち一人一人がこのクリスマスの出来事の一つ一つを当たり前と思うのでもなく、また私たちがもうすべて理解しているとそう傲慢になるのでもなく、私たちが御言葉に耳を傾け、すべてのことをあなたを愛するからこそますます知っていくことができますように、そしてその知識が私たちを変えてくださり、私たちがあなたを礼拝するものとして歩むことにつながりますように、どうか私たちがあなたに従う、あなたを愛するその生き方を通して、ますますあなたの皆を褒めたたえるものとして生きていくことができますように、今日この時を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。 Amen.